鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、
斉、はい、藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道ではですね、駅ネットっていうあの会員制度があるんですけど、はい、この限定で、お得な切符のですね、お先に特ダネっていうのを期間限定で、設定をいたします。釧路の関係文で言えばですね、あの特急大空、
はい、
これをその駅ネットの会員さんが、申し込むと、割引率 50% という大変お得なものになっています。はい、でこれ設定期間がですね、今年の4月1日から6月30日まで、で、切符を発売できるのは1ヶ月前の、同じ日の午前10時から、
はい、
それから乗車日の13日前の午前1時40分までと、いうことなんです。で、要はこうこれ 席数が決まってますので、
はい、
早めに申し込んでくださいねっていうことです。で例えばですね、普通車の指定席で行けば、札幌と釧路を通常価格だと9990円なんですけど、はい、このお先に特ダネっていうのを利用すると4990円で乗れます。ですので予定がもう早く決まっている方は、はい、この切符を買っていただいた方が断然お得ですので利用していただきたいと思います。詳しいことは、JR 北海道のホームページですとか、それから釧路駅とかにちょっと聞いていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニング星さんの鉄のニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、さっきお先に得だねっていうのは、切符のお話をさせていただいたんですけども、はい、先週に引き続きまして、またちょっと私が持っている過去の切符の、ちょっとお話なんかをまた続きでさせていただきたいと思います。
はい、
先週は結局ですね、出札補充券っていう、
はい、
昭和でいくと50年代に、各駅に置いてあった行き先がどこでも行けるとか、寝台券とか、そういったこう切符を、なんすか、今の手帳ぐらいの大きさのこう切符があって、それで記入してましたっていうことだったんですけども、はい、今日はですね、車掌さんも、
はい、
車内でお客さんに切符を発行することがあるんですけど、はい、こういうのは車内補充券とかっていう言い方で、車内で車掌さんが必要事項を記入して、はい、で、はいよってことでお客さんに渡します。で今はよく特急大空なんか乗ってると、端末装置をこうペペペペペってやると、じーっと出てくるような、はい、ああいう、こう自動型になったんですけど、
はい、
そんな40年前とかそんなもんないですから、全部手書きだったわけなんですね。はい、で、私がちょっと持ってるのがですね、私が持ってる切符っていうのは、これちゃんと途中下車駅で、
はい、
これもう使わないんですけど記念に取っときたいんでということで、はい、ちゃんと断りを入れて、
はい、
それをただ貯めてるだけなんです。で、例えばですね、これ帯広車掌区っていうので発行した、はい、もので、西初老から新富士までっていう、切符の種類に片道のところに丸印があり、で領収額が210円で、
はい、
大人1人、
うん、
で、日にちが12月2日に乗ったもので、でちゃんとですね、どういう列車に乗ったかっていうのもちゃんと書いてあるんですよ。
はい、
これでいくと433列車っていうのを車掌さんが発行してましたということなんですね。であとはですね、ちょっと変わったところでは、これが、これ新幹線の博多車掌所乗務員発行っていう切符で、 これは多分あの新幹線のこう自由席に乗ったんだけど、指定席に変更になったという時の、差額の500円を、いただいた、これは切符なんですね。でこの車掌さんですね、すごく数字があの個性的な字で分かりやすいんですけど、なかなかこういうタイプの字を書く人珍しいなと思って見ておりました。それからこれは、あ、これもあの新富士関係ですけど、もう今は亡きあの地北線に池田の近くにユータリっていう駅があったんですけど、これから新富士までですね、料金が1600円。ですからこう車掌さんってその料金早見表みたいなのを持ってて、それで見ながら全部計算してやるんですよね。だからまあよく本当間違いがなかったもんだなというふうに思っておりました。まあ、以上のようなのがですね、これあの車掌さんが持ってた切符ですけど、はい、あとはですね、その他にやっぱり普通乗車券で、はい、その駅から、まあ、あまり出ないんだけども適度に出るような駅があるわけなんですね、はい、だそういうような時のために普通乗車券っていうやつで、これ何ですか、定期券と同じぐらいの大きさの切符が、はい、常備をされておりまして、はい、これは別府から知らぬかとかですね、なんかいろいろと、
持ってます。ちょっと青字が多かったですね。
青字ですね、はい、でちょっとこれ変わり種ではですね、これ多分私じゃなくてもらったやつだと思うんですけど、東日本海フェリーの普通乗車券っていうやつ、はい、これで釧路までの乗車券がですね、宗谷本線函館本線根室線経由で8130円。だからフェリーの乗り場で、はい、この釧路までの乗車券を買ったんとかですね、あとこれは私実際に使ったんですけど、東京都区内から、はい、平戸口までっていうですね、九州の、最西端の駅にちょっと、はい、僕東京に研修行ってた時に行きたかったもんですから、
はい、すごい、
この切符を買い求めました、うん、で買ったのは当時 の国鉄の中央鉄道学園という研修所があった、はい、西国分寺駅発行のもので、ちゃんとあの経由もですね、東海山陽鳥栖佐世保ってちゃんと書いてあるんですね。でこれは丸色で、これ半額ですので5700円という買い物になってまして、確かこの時はブルトレかなんかに乗って博多まで行って、
いいですね、
たんだと思います、はい、まあ、そんなようなですね切符もあります。それからあと、あ、ちょっとね、ちょっと先ほどあの車掌さんが発行する切符はありますよっていうことだったんですけど、はい、そういったこう手書きのもあれば、あのこうパンチ式の、はい、乗車券もあるんですね、で私の手元にあるのがこれ釧路車掌区の乗務員さんが発行したもので、うん、初路から釧路ですね、だからもう当時も初路が多分無人駅で、はい、そこから乗ったお客さんはこう車掌さんからこう切符を買ってたもので、うんうんうん、ちゃんと日付、それから発駅着駅、はい、それから料金もそこにパンチをこう、はい、押すような感じ で、うんうんうん、で運賃がですね、これちょっとなんですか、ね、変わってるっていうか、あの10円単位はちゃんと10円刻みであるんですけど、はい、あの100円、その次が100円刻み、はい、それから今度1000円、2000円、3000円までの刻みで、はい、要はこれを全部足すとその料金になるっていう、だから、はい、初路から釧路が、230円なんですけど、はい、200円のところにパンチ1つ、はい、それから30円のところにパンチが、まあ、要するに穴が開いてると、はい、いうようなこんな切符なんですね。そしてですね、これ、まあ、この方は使ってないんですけど、手回り品170円 の、 あの項目もあり、はい、だからこれでっかい荷物とか持ってくる人は、はい、この170円のところでパンチ入れられて、はい、170円分多分徴収されたと思うんですよね。あと手荷物託送票とかですね、はい、まあなんかやっぱり当時はいろんなことサービスをやっぱりやってたんだと思うんですよね。まあこんなような切符も手元に、あります。はい、それからちょっともうちょっと変わってるところでは、あの青函連絡船の、はい、グリーン券を、はい、その 船に乗ってから急に気が変わって、はい、グリーン券にしようって言った時に、はい、ちゃんとやっぱりその青函連絡船ではちゃんとなんですか出発窓口がちゃんとあって、
はい、
乗車券もどこでも乗車券もそうなんですけど、連絡船用のグリーン券っていうのを、発行してまして、
はい、
で私が持っているのがですね、これマシューマルで発行したもので、でこのマシューマルは今函館で、はい、記念館ということで、保存をされている、ものですね。それからですね、これはまあ私多分記念でもらったやつだと思うんですけど、釧路鉄道管理局と日本交通公社で、はい、当地割引乗車券とか、まあ、こんなような切符も当時出してたんですよね。ちょっとこれ中見てみますとですね、日本国有鉄道 JNR釧路から川湯温泉の、まあ、乗車券とバス券が一緒になったものなんですよね、はい、でしかもこの時も結構古いですね、2等とかって書いてありますが、発行日が昭和43年12月14日ですね。だからこれで、で帰りもありますと、
はい、
いやこれですね、川湯温泉って当時もちろん湯治もあったんですけど、スキー場があったんですよね、
はい、
だからよく私も親に川湯温泉までスキーで連れて行かされたような記憶があるんですけど、まあ、それほどこう川湯温泉が有名だったんですね。
なんか懐かしい周遊券のようなクーポンのような仕様ですね、
はいはい、そうなんですよ。でその今お話でまた周遊券なんですけど、はい、今はもう周遊券そのものがなくなってしまって、ちょっと残念で今なんかフリー切符になっちゃったんですけど、はい、まだその昭和40年とか50年代って、まあ、周遊券まだ全盛の時代で、ちょっと私の手元にあるのが大阪から、東京の、まあ、周遊券っていうか、まあ、東京で、まあ、いわゆる乗り放題ですよっていう、これ切符ですね。で7日間有効で、これ新大阪行きが発行しているということになってます。あとその隣にあるのが、九州周遊券ってやつで、はい、これは千草駅発行っていうふうになってますね、はい、でそのお隣がとっても懐かしいな、旧切符っていうのが昔あったんですよ。
旧切符、はい、
特急で往復乗車券を買うと安くなるよっていう、はい、今の何でしょうかね、往復割引切符みたいなようなものですね、
はい、いろいろ S 切符とかいろいろあります よね。
そうです、そうです、あります、はい、それの走りですね、
はい、
なのでこれ当時そんなマルスに入ってなくて手書きっていうか、ペラペラの紙の切符だったんですね、この時は、うん、それからこれ出てきたのがですね、これ総園と琴仁の間の、定期券ですね、通学定期券、
はいはい、
まあ、距離も短いんですけど3ヶ月定期だと思うんですけど、2170円なんですね、総延ってことで3ヶ月で、むちゃくちゃ安、やっぱり学生はやっぱり安かったんですよね、はい、それからですね、ここからちょっと ディープな世界に入ってくるかもしれないですけど回数券って今もあるんです、
はい、
で私も今その東釧路とか武蔵から乗ったり降りたりするので回数券買うんですけど、今はまあ、もちろん緑の窓口でも買えますが、はい、自動券売機でも今回数券って買えるんですよね、で、あれお金を入れてで回数券をポンと押すと11枚切符が出てくるんですよね、はい、でそういう券売機で売れなかった時は手書きだったんですよ、手書きっていうかスタンプだったんですね、で11枚がこうバスの回数券のようで連なってて、
はい、
その一枚一枚にどっからどこまでっていうスタンプをこう押してたものなんですね、
はい、
で私が持ってるのは釧路と東路の間のこれ普通回数乗車券で、
はい、
10枚分で、11枚あるというような、はい、もので、これも古いですね、昭和やっぱりこれも43年発行したもので、これも2等って書いてありますね、
はい、
では3ヶ月の間に使ってねっていうものですね、それから 旅行券っていうのも国鉄で発行してて、これあの1000円券ですね、ここに手元にあるのが。でもこれはね、私もちょっとこれ使ったことはちょっとないんですよね。それから、これが、ね、北海道ペア切符っていう、まあ、2人で、同じ行程ですと、はい、全線乗り放題ですよとかっていう、まあ、こういうのも、まあ、あるわけなんです。これ当時はこれだ、平成元年ですね、これは、4万1100円ですね、2人で、はい、だからまあ1人分すると2万円ぐらいですから、まあ、まあまあいい値段だったと思いますね。はい、で今のがですね、ちょっとあの紙のペラペラっていう、ペラペラって言ったらですけど、はい、まあ、そういう切符のお話したんですけども、あのマルスっていうあの今でもまあもちろんコンピューターでパッと出てくるんですけど、はい、一番最初で、最初の頃はまあ、紙なんですよね、はい、今裏が磁気になってて自動改札機とか通れるんですけど、はい、もちろんそんなものは通せなくて、パタパタっとこう操作員が操作するとカタカタカタカタってこう切符が出てくる、はい、縦型のやつで、で、これも私使ったのは、ちょっと保存してある、あ、全部が全部じゃないんですけども保存してあったりするんですよね。で、このですね、うちの会ね、匂い鉄の方いらっしゃるんですけど、はい、このマルスの切符って独特な匂いするんですよね。
匂いします。僕も大好きです。
はい、やっぱりいらっしゃいましたね。
縦型のものと横型のものとほんのちょっと、は
い、ちょっと匂いが、
ね、違いますけども、どっちも好きです。
そうだそう。はい、これですね、まあ、今ちょっとマスクしてるので、はい、ちょっと匂いがあまり出てこないんですけど、はい、これ袋から出したら多分その斉藤さんが好きな匂いが
ブワーッ、懐かしいですね。あの匂いは忘れないです。
忘れないですよね。あ、何なんですかね。
何でしょうね。紙なんですかね。インクじゃなさそうですよね。
そうですね。いや、今なんかそんな思い出をちょっと今このマルスの切符見ながら、
はい、懐かしいです、
ね。思いましたですね、はい。だからこれはちゃんとっていうかですね。急行とか特別急行券とかですね。はい、まあもちろん出るんですけど。ここのその特別急行券とか連絡専用グリーン券ってこれスタンプになってるんですよね、はい。で、あとはさすがにコンピューターでこう例えばこれ青森から函館まで、連絡専用グリーン券だっていうのは、まあ、日付とか出発時間とかあと号車番号などが書いてあったりするんですね、はい。でここにあるのがですね、特別急行券、函館から札幌まで、特急、はい、今はなき北海とかですね、はい、これ山線周りっていうかくっちゃんとか、まあ、小樽周りの特急だったんですけど、はい、まあ、こんなのとかもちろん大空も、うん、ここにありますし、急行券グリーン券ってなって札幌から釧路までのこれ急行カリカチ3号とかですね、はい、こんな当時贅沢してグリーン車なんか乗ってたんですね。まあ、職員だったのでその安くなるっていうのもあったんですけど、それからこれ急行、あ、これ釧路から網走まで急行大雪6号に乗った時のものとかですね、まあ、いろいろで縦型の跡がこの今度横型がよっと出てきて、でこれになるとだいぶなんかコンピューターしてくるんですよね。ちょっとなんて表現したらいいのかわかんないですけど、はい、まだ縦型の時は多少そのスタンプをこう一部押してるので、はい、まだなんかちょっとなんか人間臭さがあったんですけど、
ボタンを押すとボンとこうスタンプが押さされる
ような、そうです、
窓口越しによく見てました、
見てましたね。なんかこう急にスタンプが吸い込まれていくみたいな、はい、でこの横型になった途端に、はい、ほぼほぼ全てが印字されるようになって、ちょっと機械的になっちゃうんですね。
スタンプはなくなりましたよね。
これ完全なくなりましたね、はい。で最初出た時はなんですかね、こう線が黒文字だったんですけど、後々だんだんこの線がピンクっぽいものにこう、はい、なっていくんですね。でこれ私のこれ持ってるのがですね、これもやっぱりカラマツの、寝台券で、でカラマツはさすがになかったのかですね、スタンプなんですよね、これ。ここの部分だけ
珍しい。
これ珍しいですね。
普通列車だからですかね。
そうですね。多分そうだと思いますね。だってあれはほとんど423とか424とかっていう列車番号で呼ばれてたんですけど、はいはい、まあ このマルスに入るっていうので確かカラマツっていう愛称をつけたはずなんですよね。
なんか横型になると、はい、あのカタカナが一気に増えてちょっとがっかりしたような記憶がありますけども、
それはわかりますまさにここにですね、札幌から網走まで大雪5号の、はい、急行券があるんですけど、大雪ってカタカナで書いてあるんですよ。
あ、残念ですね。
なんか重みがないですね、はい、でしかもこれあれですよ、寝台意見なんですけど3号車9番下ってあの下がカタカナって書いてある、カタカナで書いてあるんですよ、あと門別駅発行なんですけど、はい、門別もカタカナ
あららら
だから要は漢字が出せないので、はい、全部カタカナで、はい、全部出してたっていうような感じですね。はい、ということで、今日はですね、先週と今週は切符の話っていうことで、出札補充券とか車内販売の切符だとか、まあ、そういったこうちょっと今はもうほとんどなくなったような切符の話で、最後今週はのマルスからの話もさせていただきましたけど、まあ、今はだんだんの切符が画一化されてちょっと面白くはなくなってきたんですけども、皆さんお得な切符たくさんありますので、はい、いろいろ探していただきたいというふうに思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。